しまして、指導秘策先生より説教いたします。
ただいまコリントの信徒への手紙1、3章の10節から15節をご一緒にお聞きしました。10節をもう一度読みします。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。で、今日の箇所の直前でパウロは教会を神の建物というふうに言いました。9節のところですね。それを引き継ぎまして、熟練した建築家のように土台を据えたというふうに続けています。で、教会が建物のように土台を据えられて、こう立て上げられていくという、そういうイメージです。自分のことをその熟練した建築家のように、土台を据えたというふうに自分の働きをパウロは表現するわけですけれども、その建築家というのはともかく、熟練したというふうに自分の働きを表現するのは、自分の働きを鼻にかけているような、そういう印象も受けます。で、この熟練したという言葉は知恵あるという意味の言葉です。知恵ある建築家のようにというふうになります。その知恵というものはコリント教会を考える上で非常にキーになる、鍵となる、そういう言葉でした。教会の人たちは、自らの知恵というものを非常に誇っていたことを前に聞きました。で、パウロはそれを人間の知恵だというふうに言って批判していまして、誠の知恵はキリストの十字架、神の知恵だ、それをこそ求めるべきだというふうに説いてきていました。ですからここで熟練したまた知恵ある建築家のようにというふうに言うときに、もちろんその教会の建物を建てる上で、ふさわしい優れた力を持つ建築家っていう意味はあると思いますけれども、同時にキリストの十字架を見上げる、そういう知恵ある建築家という意味が含まれています。で、だからこそこの10節の前半のところでは、神からいただいた恵みによってという言葉が付け加えられています。神からの恵み、十字架の救いの恵みによって、その知恵をいただいている建築家のように私は土台を据えたんだというふうに言うわけです。で、つまり教会っていう建物の土台は十字架の救い主イエス・キリストであることが分かります。教会の土台はイエス・キリストだと言ったときに、それはみんなそうだというふうに考えるけれども、そのキリストというのは十字架の救い主なんだ、贖い主なんだ、その上に教会は立つんだということをパウロは明確にしていて、コリント教会もそうであるべきなんだというふうに語ります。で、十字架の救い主イエス・キリストが土台だということを11節でも確認しています。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。教会の土台がキリストであるということは、先ほども言いましたように当たり前のことのように思えますけれども、もしこれがなければ教会は決して教会になり得ないということもまた確かです。いろいろな建物があります。さまざまな事情でさまざまな形に建てられていますけれども、イエス・キリストを神の子救い主と信じる土台がないならば、それは普通の建物であり教会ではありません。教会の強さ、また教会の力、その美しさ、その秘密というのはその土台の上にあります。一般的に建物は土台がしっかりしていないといけないよというふうなことが言われます。教会に関して言えば、その土台こそが中心であり、土台がすべてのもの、みんなを支える、そういう力を持っています。教会は どこをとってもその土台であるキリストを表し、キリストに導かれていく、そういうものだというふうにパウロは言います。それ以外のものを土台としてはならない。11節のところでは、他の土台を据えることはできませんというふうに言うわけです。他のものを土台とするなら、それは教会っていう建物にはならないんだ。だからキリストを土台とするように、贖い主を土台とするようにというふうにコリント教会にパウロは語りました。で、私たちもまたどの部分をとってもすべての面でキリストを表し、キリストのご支配を受けている姿を表しつつ、他のものの上に立てない、そういう教会を建てることを求められています。さて、10節のところにはそのキリストという土台の上にパウロ以外の他の人が家を建てているというふうに書かれていました。そしてパウロはおのおのどのように建てるかに注意すべきだというふうにも続けます。この家を建てる他の人というのは誰のことでしょうか。でパウロの後に伝道しましたコリント教会の第2代の伝道者であるアポロのことだというふうに考える人もいますし、あるいはまたパウロ、アポロ、そしてその後に続く他の伝道者のことを指していると考える人もいます。教会の土台の上に家を建てるという、そういう働きをするのは一体誰なのかと。で考えてみますと、誰か一人の伝道者が教会、この家を建てるというわけではないと思います。教会は伝道者が建てる建物かというと、もちろん伝道者もその技に加わっていますけれども、一人だけではそれは建てることができないわけです。教会に連なるキリスト者たち皆共にその務めにつくというふうに考えることができます。ですからコリント教会の人たちに対してパウロは、あなたたちがそのどのように建てるかに注意しながら教会生活を励むようにというふうに言うわけです。私たちも共に教会という建物、教会という家を建てる務めを負っている、そういう仲間であり、そういう家族です。コリント教会はこの共に教会を建てるという視点を見失っていたわけですね。そして、私たちは他の人より優れている、そういう知恵を持っているという形で誇っていたわけです。また土台に据えるものをイエス・キリスト以外にしないという点でも、贖い主なるキリストを土台とするという点でも、その信仰を見失っていました。でパウロがこのコリント教会の再建を願って語る言葉から、私たちは教会の土台は何かということと、共に家を建てる交わりの中に私たちそれぞれ置かれているということを改めて教えられています。でそれでは私たちはどういう教会を建てることを求められているでしょうか。建物の土台にキリストを据える、そのことに異議を唱える教会はやはりあまりないかもしれません。例えばどの教会も私たちイエス・キリストを土台としています、私たちもそうですというふうに答えます。でその意味で、11節にありますイエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して他の土台を据えるということは、コリント教会も私たちだってキリストを土台としているというふうに言うかもしれないわけです。でけれども先ほども申し上げましたように、この土台についての理解、キリスト理解がコリント教会の場合は違っていると、だから違う建物が建つことになってしまうじゃないかというふうにパウロは言います。据えられている土台とは何なのか、その土台を無視せずに建てると、土台たるキリストはどのようなお方なのかということが最も大切なことになっていきます。キリストってどういうお方なのか、パウロがすでに据えた土台を 無視せずに立てるためにどういうキリスト理解が必要なのかということです。この問いへの答えに異物が混入すると教会っていう建物の姿が変わっていってしまいます。私たちの身近にある教会もこのキリスト理解に幅のある場合があります。あるいはキリスト理解にズレが生じるということがあります。例えばよく聞くのは偉大な教師としてまた模範とするべき優れた方としてあるいは限りなく弱き方に弱き者に寄り添うそういうお方としてキリストを伝えるとします。そしてそれはキリストのお姿を伝える務めを果たしていますけれども、教会の中心の務めは十字架の贖い主なるお方を伝えることです。でパウロが据えた土台というのは十字架のキリストという土台でした。そしてその罪を許された感謝を持って生きるそういう群れが教会です。で極端な言い方かもしれませんが、かすかにキリスト教の香りのする建物であるだけなら他にも交わりはありますし他にも建物はあります。そしてそれはそれで大切な働きですけれども、教会はそこに留まっているだけでは神の建物、神の家とは呼ばれません。混じり気のない食材の信仰を土台として揺らぐことなく立つ中で、他の家とは明らかに異なる堅固な家として建てられていきます。でパウロはコリントの人たちにキリストの香りが少しするだけ、キリスト教の、雰囲気が漂うだけ、そういう建物ではなくてまさに十字架のキリストを土台とする教会を建てるようにというふうに語りました。で私たちもその呼びかけを聞いています。12節になりますと、それぞれのキリスト者がどのような在り方で教会を建てていくのかということが記されています。この土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合とあります。でこの金銀宝石と木草藁にはどういう意味があるでしょうか。で一方は尊く価値あるもので、他方はそうでもないものという理解がされてきた、時代もありましたけれども、その、そうしますと金で建てようというふうになりますが、ここではそういった比較の意味はないというふうに思われます。パウロは人それぞれに教会に仕えるそういう方法があるというふうに言っています。ある人は金で建てるかも、そしてある人は草で、それぞれの信仰によって使えます。どちらが良くてどちらが悪いということではなくて、それぞれの建て方、それぞれの使い方がある。でも同じ神の家を建てる技についています。人が住む家ではなくてキリストを土台とする神の家を、また教会を作るために私たちはそれぞれの仕方で建てるんだと、生きるんだというわけです。でこの神の家を建てるという同じ目的に立って教会に仕えるわけですから、教会の歩みを決めるのは私たち人間ではないということも確かなことです。教会の歩みを定め決めるのはこの家の主人であり土台であり、またこの家のすべてである、そういうお方です。ですから教会にとって大切なのは御言葉だということになります。私たち人間の、また自分自身の希望とか思いとか、教会がこうであってほしいとかこうでなければというふうに私たち自身はさまざまなことを思いますけれども、ここは神の家です。神様がどうお考えになるかということを聞いて、それによって神の家は建てられる。御言葉に聞き、聖書に聞いて、御心を知って、それに基づいて教会を建てる。ですから神の家としてふさわしい教会っていうのは御言葉に裏打ちされた教会であるということになります。また逆に言えば 御言葉に聞かない交わりは誠のまた揺るがぬ教会を建てることはできないということになります。そのようにしてそれぞれの信仰者が教会を建てる、そういう技が終わりの日にどのように明らかにされるのかということが13節から記されていきます。13節、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が日とともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。終わりの日がやってくる、その日は、燃える日、試す日がその日に現れて、それぞれの仕事を吟味するというふうに言うんです。この日、燃える方の日は聖霊なる神様の検査の日だというふうに言われています。終わりの日の神様のご判断の時までは、私たちはそれぞれの仕事、教会を建てる技、その正体というか、それがよくわからないということにもなります。終わりの日にはそれぞれどんな仕事をしたかを神様が判断してくださる。だから目先のことだけでは教会のことは判断できないということでもあります。教会は終わりの日の判断、目に見えない神様のお心に耐えられるように立てていかなければならない。表面を繕うことではなくて、中身のあるまさにキリストを土台とする贖い主の贖いにより頼む、そういう教会を着実にしっかりと立てることが大切です。終わりの日の聖霊なる神様のご判断に耐えられる教会を建てるということが求められています。日による判断によって建てられた教会がその真の姿を表す日が来るんだということを14節15節も記しています。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。で、教会っていう神の建物は、その建物にふさわしい土台の上に建てられているなら、その建てた人のその仕事は残るんだと。その土台の上に建てた仕事が残れば、そしてその人は報いを受けると。建てた人は報いを受けます。神様の御心にかなうことだったからだというふうに言います。で、けれども聖霊なる神様によってもう燃やされる判断というものを受けて、その技が失われてしまうこともあるんだというふうに言われます。燃え尽きてしまえば損害を受けます。御心にかなわない建物は失われますけれども、ただ建てた人、その人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われるというふうにも約束されています。私たちの技にはもしかしたら不適切なところがあったとしても、そしてそれが御心によって失われることがあったとしても、私たち自身は十字架の御業によって救っていただけるという、本当にありがたい、そういう御言葉です。神様は私たちの不完全な仕事をも受け取ってくださって、全面的に責任を持ってくださるということがわかります。教会を建てる仕事に、私たちはそれぞれの仕方で、それぞれの在り方で励んでいきますけれども、その仕事を吟味し正しく立て上げてくださるのは神様ご自身です。贖い主キリストの恵みはいつも私たちを支えてくださいます。与えられた場所で土台である十字架のキリストの上に神の教会を建てる、そういう建築家として共に励みたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、礼拝を お捧げしてこの一日を終えようとしています。また新しい一週間の最初の日をこのようにして礼拝をもって始めることができ感謝申し上げます。 CS の礼拝、多主日礼拝を捧げすることを許され、この一日の終わりにもまた神様を賛美する時を備えていただいて感謝申し上げます。またパウロがコリント教会の人たちに向かって語りかけました言葉を共に聞き、私たちもまた熟練した建築家のようにイエス・キリストを土台とする教会を建てるようにそれぞれの務めをまた明らかに教えられて感謝いたします。私たちは本当に力弱く罪あるものですけれども、イエス・キリストによって許されて新しいものとされて神様の教会を建てるそのような使命に就かせていただいていますことを本当に感謝いたします。そのような大きな御業にあなたが私たちを召してくださっています恵みを感謝いたします。そして終わりの日にも神様がそれを判断してくださって私たちを救ってくださる恵みにも入れていただいて感謝いたします。どうか私たち一人一人またすべての教会がそのようにして贖い主なるキリストの上に家を建てるそのようなものとされますようにお導きください。新しい習慣の大切それぞれの歩みがまた神様の教会を建てるにふさわしく用いられますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人どうか神様の御手のうちに置いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。